戦で何度も試みたのですが、どうしてもシャバナの体を借りることができませんなんだ。どうかシャバナを責めずにお許しください。光が一番大きな影響を与えます。その次に音でございますね。ずっと昔にご説明したかと思いますが、シャマナの肉体と合肢体の間に亀裂ができてしまいますと、高次元の先生のお力を借りてもダメでございました。それでは先日できませなんだ自我のことでしたかね。それを今回お話しすることになりますかね。どのようにおすすめになります。今まで皆様方が討論されて、最後に余裕めがまとめ役ということですか、それともこれについてはもう皆様方の間で十分お話し合いをなさったのですか。一部そういうお話も出ておりましたが、あれでおしまいですか。
提唱者である母に聞いていただきましょう。
私の提案のベースは囲碁そのものでなしに、1年ほど前に毎日の生活でいかにその自分の持っている囲碁と戦っているかというのを話し合ったんですが、1年経って、かなり成長していると思うんでね、果たしてこの1年間でその毎日の囲碁との戦いがどのようにインクルーズしたか、そういうふうなシェアをしてみたらという軽い感じで提唱したんですが、
それについてそれぞれお話しされませんでしたか。それでデスクしたということで、それではそのまとめをすればよろしいのですか。それともまだこれを今回皆様にお伝えしたいというようなことどなたかございますか。しましたが、それは瞑想時におけるシャマナにだけ影響があるわけではないのですよ。光、音、皆様の心身霊にも影響があります。肉体にも様々な病気にも、オッターのご最長ですか。こちらに胎児は羊水の中にちょうど漂うようにその中で育つのですよ。 そしてお医者様はね、母体の健康状態、栄養状態をとやかくされますがね、用水の中の栄養素もさることながら光に、いい光を、いい音をね、そのそうですね、具体的に見せば心休まる、癒される音楽など耳で聞かれるのではなくて、ここで聞かれるのです。音の響きをね、そういうことも考えて、そして太陽光線が全ても美しい、地上に存在する中で一番美しい色を全て含んでいます。どんな美しい絵画を見るよりも美しい色なのです。眩しければご自身は目を閉じて、ここにね、太陽光線を当てられるとよろしいんですよ。よろしいですか。ご病気の時はね、皆様も食べるものも大事ですが、太陽光線、太陽光線に勝る殺菌力を持つ光線もないのです。利用の仕方によりましてね、今ではがんを作る、何を作るとか言ってますけれど、昔々の人間は日焼け止めなど使わなくて、朝から夜までお天気が上がったり、自然から沈んで野良働きをしたのです。そして皮膚にがんができましたか、ついでながら話はそれますが、太陽の光線から守るためにつけられる日焼け止め、それから視力を守るために黒いメガネをされるなどね、本当は目に悪いこと、肌に悪いことをなさってるのですよ。この恵みの太陽光線を自分の目で直接受けられないような目を持っているのです。直に眺めていてはいけないですが、その中でね、直接でなくても間接的にさえも太陽光線を受けられないような目になっているというのはおかしいのですよ。耐えられるときはできるだけそういうものはつけず、生活なさる方がよろしいのですよ。それでは、アナハラセのご希望は、私がまとめるのですか？
その前に質問してよろしいですか？今の太陽光線の話ですけど、オゾンホールができているというのは、やっぱり影響しているんじゃないでしょうか？
もちろん、今の環境がね、昔とは違うのは事実で、それをも含めてですが、本来は。太陽光線は物を育てる光であり、病を癒す光であり、そういうものなのです。それをそうでなくしたのが人間ですよね。
大気がちゃんとその有害なところだけブロックしてたはずなんですよね。
画の話ですか、自我の話、もういつもこのお話はしておりますね。新たにお話しすることもないのですよ。もう皆様十分知識としては持っていらっしゃる。改めて良い目が何を申しましょうか。しかし私、いつも申しますように、知っているだけではダメなのです。奈良さん、彼と同じですね、母。
はい。
邪魔なの大好きな。マザー・テレサのお言葉に、人のために生きる人生にこそその価値がありとおっしゃっていますね。 Unless life is lived for others, it is not worthwhile.それと自我とどう関係があるかですがね、自我をなくしていく前に我の話をしましたね。眉を破って蝶になる話をしましたね。そして軽くなって波動を高めていく。お味噌をなくすということ、なくせればいいんですが、問題はどうしてなくすかということ。そのためにどのように努力をされているかということも、こうすればいいということは皆さんよくご存知でいらっしゃる。だけれど、なかなかできない、そこが問題なのですね。それで今日はね、例えば皆さん思いがけないところにそんな難しく考えられなくても、例えばね、皆様が思いがけないところにそういう学びの機会があるのですよ。先ほどのマザー・テレサのお言葉は、人様のために生きる人生にこそ、人様のために、人のため、自分以外のもの、人のためということですよね。それにこそ生きる価値があると。それからね、考えましても、ご自分一人では人様のためにできませんね。自分は一生懸命精進しているのだ、瞑想しているのだ、真理の本を読んでいるのだ、良い夢のお導きをまた勉強しているのだと言われるかもしれませんが、 それを一人でただ頭の中で理解していらっしゃっても、うん、奈良さんの鐘と同じです。鳴らすことその行為ですね。愛は愛ではない、行うまでは。そしてその行いも、私はそういう機会に恵まれないとか、そういう人様の集まりに行かない、そういうことを望んで近づいて来られる人もないとか、いろいろおっしゃいますか。そういうものじゃないのです。まずはね、一人で生活されている方ね、学びの機会はうんとうんと少ないのです。配偶者、あるいは家族と、それだけではいけないのですよ。でも配偶者なり家族と調和して生きていくにも、我を抑えなければいけません。そういう機会がお一人で気楽に生活されている方はないのです。だからいろんなところでご自分の昨日会った好きな方だけではいけない、いろいろな方と接する機会を持たなければいけない。それもね、持たなくてもそれなりの機会は与えられているのですよ。お客人が見えて他人と生活する機会を与えられる、それは本当に大切な学びの場を与えられたと感謝して受けなければいけない。それなのに一人で暮らしている気まま、気楽さに慣れてしまう、すなわち気がいっぱい自分のことだけ考えて生きてればいいという生活を長くしてますと、それが大変に思えるのです。それで自我などを捨てられます。気まま気楽、それを友とするようになってはおしまいです。どのような方とも、どのような集まりでも調和してやっていけるような人様と生活する、これがその中で調和してやっていく、これがまずは我を、ね、楽する、特別なお勉強せずともできることなのですよ。それさえも放棄して、はあ、一人でいるといいな、気ままがいいなと不平不満が出た向きには反省をしなければいけませんね。どんな方とも一緒に生活ができる、必要とあらば、どんな方とも寝食ともにできる、そうでなければいけないのですよ。そうしてそういう機会に恵まれたときに、これは絶好の学びの場を与えられたと感謝して、そして調和を図っていきますとね、我は少なくなって、お波動はおのずと上がっているのですよ。 瞑想をして光を見たりこうしたりそういうものではございません。今までのところで何かご質問はありますか？毎日毎日寝食を共にせずとも、お仲間と何人かでご旅行なさって、その日一緒に過ごしただけでも、もう息苦しさを感じたり、一緒にいるのが楽しくないとか、それではね、人様との調和を図って生きていけない人で、そういう人生を送れますかね。まず第一歩はご自分一人だけの生活をうまくやっていくというだけではなく、ありとあらゆる方と調和してやっていける術を身につけることが第一ですね。よろしいですか？皆様がね、肉体を持っていらっしゃるから、それが即できるようになれば、それこそマザーテレサと同じですよ。一応ね、一般的な目安というのは、そうですね、こういう形を思い描いてください。先が細り、また下がこう細って、ここが真ん中ですね。皆様の一生でございますよ。生まれてから死ぬまでね、ここが真ん中で、そして皆様には10本の手が与えられております。その5本はご自分の生活、自分の肉体を維持するためにお使いなさい。あとの5本は人様のために、ご自分以外の方のために使ってくださいと与えられて、それをバランスよく使われればよろしいのですよ。それが基本でございます。半分がね、そして皆様の人生の半分において、この真ん中に線引きをしたところで、5本が調和よく使われていればよろしいとしましょう。だけれど人生の半分の時点でそうですよ。だからそうですね、この半分というのはね、腸と線引きをした半分というのは、半分の世界は物質世界、そして残りの半分というのは人様のためでもあり、あるいは見えない世界。そうしますとね、生まれた時は物質世界の光も見えない、言葉もわからない、立って歩くこともできない。だけれど見えない世界の方に通じているのですよ。そして徐々に物質世界に慣れてきて、自分の肉体をいたわり保護し、そういう術を覚えるのですね。年を重ねますと、半分を超えますと、徐々に耳も聞こえにくくなり、目も見えにくくなり、お食事もあまり食べられなくなり、肉体を維持するそういうものはだんだん減ってまいります。そのようにできているのです。目が見えなくなって、耳が聞こえなくなっても、その代わりに見えない世界が見えるようになっているのですよ。お年を召されるとね、 若い時は見えなかったものが見えるようになる、そういう仕組みになっているのですよね。人生の真ん中で五本五本を調和して使われた方はそうなるようになっているんですよ。ですから肉体も大事ですが、そればかりじゃないのです。赤子に帰るというのはね、ある意味では事実なのですが、見えない世界に通じ、だんだん通じ、この物質世界のものに疎くなっていくのです。ですから弱いを重ねてもまだまだ物質的なものに執着が大きかったりいたしますとね、実存界に戻られて光の世界に発するというわけにはいかないのです。違う皆さんの思いを奥物質世界につなぎ止める自我をね、どんどん手放していきましょう。少なくとも、の、五本の手足は人様にね、差し上げましょう。よろしいですか？そうでなければ、人生の半分を過ぎた方がまだ、日本の手しか人様のために差し上げてなかったら、もう、ね、鳩の祭りと申しますのよ。鳩の祭りとはどういうことかお分かりですか？どなたか？鳩の祭りとはどういう意味かお分かりですか？
私は分かると思います。昔の言い方で覚えていますので
。皆様に教えてあげてください。
鳩の祭りっていうのは、しばらく聞いたことないので、ただか、はっきりとは説明できるかどうか分からないんですけど、鳩の祭りっていうのはもう追いつかない、やってしまったことは追いつかない、 You cannot retrieve というふうに私は解釈しています。
皆様方は日本語を話される皆様方は鳩の祭りという言葉を聞かれたことがありませんか？
あります。
じゃあ意味はお分かりですか？
はいはい、語源がわかりません。
語源ってはな、語源とは何ですか？
語源というのはその後が出た元になったエピソードというか、そうです、その意味の
元になった。あなたは何言葉が話してる言葉の元ですか？どうしてそのような言葉ができたかということです。それは、それはですね、いい質問ですね。
過去に戻れないということを簡単に言えば、過去に戻れないということです。
手遅れですよね。
手遅れ
ということなんですね。でもなんで、それですがね、ちょっとお待ちください。先生がおっしゃるにはですね、その語源はですね、皆様方の今の学者の説ではね、お祭りの後にみこしを使ったみこしを下ろしてする宴会のことを後の祭りというとおっしゃっているのです。そしてまたの説にはですね、 祭りの後に届いた神輿とかだしはもう遅いです、うん、そういう説と2つあるそうです、
うん、
それは皆様方の学者の先生方がおっしゃってるそうですが、本当は私の先生がおっしゃるにはですね、そうではなくて本来後というのはこの現実この三次元世界を去った死後ですね、死後の世界に祭り、この祭りは皆様の次のお祭りの祭りでは、祭りではなく奉納の方の立て祭り、そして献上の献の祭り、人が亡くなったあと死後立て祭ってどうこうしても何の意味もない、生きているうちにこそ、生きているうちにこそという意味だそうでございます。自我が言葉の勉強になりましたそれはそれでよろしいです。全て今の生き様をそのまま持っていかれるのですよ、生きているうちにこそなのです。当然地図段階でも精進してお勉強なさることは可能ですが、あちらの方が大変なんですよ、頑張ってこちらで学んでいらっしゃってください。学ぶというよりも実践の時でございますね。よろしゅうございますか。それでは他に何かご質問があればお受けいたしますが、シャマナのね、喉が大変声が出にくいございますね。今日は何か質問はございますか。
この前ずっと前に母が質問したこと、質問というかみんなで話し合おうというテーマになったんですけど、守護霊とどうやったらもっとよく通じるようになれるかと。
私今そういうことを聞きたいの。
いや、それでなかなかメッセージを送っていただいているようなんですが、なかなかいまいちその完全にこう二人三脚で出るという確信が持てないですね。
持てない時は二人三脚ができてないのですよ、
うん、
何かした時にこれはメッセージをいただいていると直感的に思うことってございませんか。
それはあります。ただいつもそういう状態ではない。
いつもいつもいただけるわけではございませんか。ご自分で失敗して時にはね、間違って頭をつけてということも学びでございますから、いつもいつも助けがあるなんてそうですそうではございません
じゃあこれで一応そういう形でそのまま、まあ精進してするしかないと。
そうですね、花せそのうちに個人面談が必要でございます。
ん、
今回はシャマナの体が持ちませんが受けてくださいね、うん、それから次回皆様で話し合われる宿題をお決めになってください。
理解は
何を何か皆様とこういうことで自由に意見を交わしたいというようなことがあれば、その時はサマナも入れてやってください。
じゃあいいですか。私が思うにはですね、まあ、こういう集まりでも皆さん頭でっかちになっていると思うので、いかに実践してるかという話が僕はいいんじゃないかと思います。
その通りですね。あとは実践しかないのです
よ。例えば自分はこういうふうにしてみてるんだけどもどうかだとか、そうすると他の人が私は学んだことをこういうふうに活用するようにしてるだとか、そういう実践の、要するに皆さんも知識はいくらでもあると思うんですよ。頭の中に全部入ってても行動に起こさなければ何の役にも立たない、鳴らさない感じというふうにおっしゃってましたけど、私はその通りだと思います。自分も含めて。だからいかにそれを行動に移しているか、もしくはこういうふうにしようと思っているだとか、そういうことの意見交換の方が私はよっぽど時間を有効に使えると思いますけど。
そうなのですよ。いや一応はね、皆様いろんな練習を積んでそういうお話をしてこられたのですよ。だけれど皆様どうしたいの、ね、何かいつも新しいものを引き出そうというところに興味がね、だけれどもうそういう時期ではないし、そういう時間もないのですよ。おっしゃったようにご自身がどうしてる、したいと思ってできてない、それをどう克服していくかというようなお話をねされるのがいいと思いますよ。皆様はどう思われますか。お二人と同じようにそれを次回のテーマにするということでよろしいですか。
はい、はい、
そしてねここで入ると言いながら、うん、次回のミーティングまで一度もそれを考えられないのですよ。おっさんやらない宿題など意味がありますか。やっぱり皆様とお話しする限りはご自身を振り返って、私はどうしてるんだろうか、皆さんはどうしてるんだろう、これについて私は皆様の意見を聞きたいと、やっぱり考えてほしいとは思いませんか。
そうです。
ですから宿題、はい、そしてその次始まる時までそれを考えられない方がほとんどなんですよ。それが悲しいのですよ。皆様宿題を考えといていただけますか。
はい、
わかりました。それでは皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。